聖書を私たちは今読んでおります。ヨハネによる福音書というところでは、何のためにそれが書かれたかの目的が書いてあります。最後の方というのはヨハネの20章の30節、210ページです。で、そこを読んでみますと、本書の目的とあって、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、まあ、印というのは奇跡ということです。それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、というのはイエスの奇跡が書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであるとあります。この福音書の中にはイエスの奇跡が書かれてあります。で、なんでそれが書いてあるかというのは、先ほどお読みしたようにそれを、読んだ読者がイエスが救い主であると信じて救われるためなのですとあるのです。ですから福音書にあるイエスの奇跡というのは、人が読んだ人が聞いた人がイエスが救い主と信じ、聖書でいう命を受けるためなのであります。まあ、聖書というと、旧約聖書もあります。教会から、キリスト教から言うと、その厚い旧約聖書はイエスを指し示しているのです。まあ、本にはそれぞれ、著者の目的、内容、意図が含まれています。まあ、聖書は神が人間を通して書かれた書物、本です。そして、その意図というのは、読者がイエスを救い主として信じること、またその後も御言葉の糧を受けて、成長していくことにあるのです。人は皆何かを求めていきます。まあ、それは自分の願う、そして目的を願うのです。そして、それを判断材料として求めるものが救いとなるのかを判断するのです。しかし、私たちが求める救いというのは、心を真に満たしてくれるものとは限りません。キリスト教から言うと、何が人の私たちの救いとなるかについてですが、それはイエスが救い主であると信じることと言っています。すべての人間はアダムとエヴァの罪ゆえに、神との、関係を失って、罪の支配下に置かれ、その奴隷状態に陥っていて、それが人の災いの真の原因とみなしています。神が失楽園、神との関係を失った人間すべて、その人が神との関係を回復し、イエスにより回復し、そこから来る命を得るために、イエスを十字架につけ、殺してくださったのです。ですから、神は私たちがイエスを私の救い主と信じ、命を得ることを願っておられるのです。イエスという方はどういう方であるか、 なんでこの世に来られたのか、それは初めの一章のところに書かれてありました。命であり、すべての人を照らす光であるイエスが、ご自分の民のところに来られたのです。すべての人を照らし、命を与えるために、しかし、その民は受け入れませんでした。神はイエスが公に現れる前に、洗礼者ヨハネを遣わし、ヨハネはイエスを指し示しました。しかしユダヤ人の多くは、後から来られたイエスを救い主として信じなかったのです。今日の箇所というのは、イエスを救い主と信じない、イエスの奇跡があっても信じない宗教指導者、そういうユダヤ人とイエスとの話し合い、対話となっています。イエスはご自分のことを神であるとか、救い主であると言われていました。が今日の箇所ではイエスがご自分でそうおっしゃるだけではありません。四つの証拠を挙げて、その証拠が私イエスが救い主であることを示していますと話しているのです。ではイエスが救い主として挙げられた証拠、四つの証拠というのはどんなものなのかを見ていき、それが今の私たちにどう教えを与えるかも見ていきたいと思います。この話の、今日の話の流れというのは、五章の初めにありますが、イエスがエルサレムにあるベトサダの池で、38年も横たわっていた病人を安息日に癒されたという流れから始まっています。しかし宗教指導者はその日に働いてはならないとイエスを非難したのです。そしてイエスはそういう非難してきた宗教指導者にご自分が父、神と同じであることを言われました。指導者たちは、このイエスは神を冒涜しているとして死刑に当たるとしたのです。イエスはこの非難してきた指導者に、私が自分で救い主ですというのではなく、四つの証拠を持って、証拠が私を救い主と証ししているのですと話しています。イエスは、ご自分が救い主であることを示す証拠の一つ目として、洗礼者ヨハネの証しを挙げました。このヨハネというのは、イエスが公に現れる前に、イエスが救い主であることを指し示した預言者で、ユダヤ人の多くがその洗礼を受けたのです。ヨハネは自分が目立ちたいから洗礼運動を起こしたのではありません。イエスを指し示す目的があったのです。神から命じられていました。しかし人々はヨハネの証を受けてもイエスが後に現れて、その時イエスが神様だとは、救い主だとは信じなかったのです。そのヨハネの証について35節でこうあります。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。 あなたたちはしばらくの間、その光のもとで喜び楽しもうとした、と、ヨハネのことを挙げています。さて、イエスが挙げた、イエスを救い主とする二つ目の証拠が36節にあります。お読みします。しかし、私には、ヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技。つまり、私が行っている技そのものが、父が私をお使わしになったことを証ししているとです。イエスが行っている技、奇跡であります。まあ、流れから言いますと、前の箇所にある38年間横たわっていた人を安息日に癒したという出来事も含まれているのです。またイエスの話はこの話の後6章のところでもあります。5000人以上の人々に少年男子だけでもその人々にパンを増やして与えたという奇跡がこの後にも行われます。あります。イエスの行われるそれら奇跡というのはイエスが父から使わされた救い主であることを示す証拠だ。二つ目ですとイエスは指導者たちに言われたのです。さて、3番目のイエスが救い主とする証拠として、イエスは何を挙げたかというと、父が、父なる神がイエスを認めていることだと言われたのです。37節にこうあります。また、私をお使わしになった父が、私について証をしてくださる。あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければ、お姿を見たこともない、とです。まあ、例えば、父というと、イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたとき、天から、つまり父から声がしたのです。これは私の子、これに聞け、という声です。このように父が、父なる神がイエスを救い主として認められていたのです。他にも別の場面において、父なる神が天からイエスに向けて声をかけられているところが、あと二つ他にもあります。このように、父が、イエスが、はご自分が使わして救い主であることを示す証拠となっているとイエスは指導者たちに話しました。さて、四つ目の証拠ですけれども、それは旧約聖書ということです。イエスを非難している、した人たちがよく調べたり研究していた旧約聖書が私を救い主として証ししているのですとイエスは言われたのです。39、40節にこうあります。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考え、聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものなの。それなのに、あなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。このイエスを非難した指導者たちは永遠の命を得よう。まあ、神から受ける最大の贈り物、恵みです。それを得ようと聖書を研究していました。しかし、聖書に向き合ってもその永遠の命をいただくためにイエスそのもののところには来ようとしないのです。 まあ、他にもそういう例はあります。まあ、二つあります。ルカ10章25節126ページというところでありますけども、まあ、これは良きサマリア人という込み出しがあります。そこでは、ある立法の専門家、聖書を研究している人がイエスを試そうとしてこう言ったのです。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。この人も神からいただく一番の恵み、永遠の命を得たいと願っていた人なのです。で、イエスはこの人に何て言ったかというと、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるのかと研究している人に尋ねます。そしてこの人は、立法には神を愛すること、隣人を愛することですと、おそらく10回を基本として、まあ、述べた答え、しっかり正解を言いました。そこで彼はこの人に良いサマリア人の例えを話されたのです。で、最後に言って、あなたも同じように隣人愛を示しなさいと言われました。しかしこの立法の専門家はサマリア人を、まあ、差別して、縛られていたので、そういうイエスが教える隣人愛を行うことはできないのです。このイエスに質問してきたその立法の専門家は、この時自分にできない自分の限界を認め、永遠の命を得るためにイエスそのものに恵みを求めていく、助けを求めようとはしなかったのです。ですから言ってみれば、旧約聖書というのをある意味イエスを指し示すものでもあるという面があります。命を、永遠の命を最大の神からのプレゼントをいただくために、指導者たちは旧約聖書を大切に研究していました。しかしイエスそのものに助けを求めていなかったのです。まあ、そういう他の例の二つ目というのは、金持ちの青年の話というのがあります。この話も有名です。ある金持ちの青年はイエスに、永遠の命を得るために何をしたらよいでしょうかと質問してきたのです。この青年は立法による善行をもう幼い頃から行い続けておりました。で、イエスの対話の中でイエスからこの人も最後に厳しい要求を受けるのです。イエスから、あなたの財産を売り払って貧しい人々に施しなさいと命じられました。で、この富んだ青年はイエスの最後の要求に応えることができず、自分の限界を認め、自分に嘆き、そのまま帰っていきました。永遠の命を得るためにイエスそのままに恵みにすがる、求めようとはこの人もしなかった、できなかったのです。このように当時のユダヤ人は、特に指導者は、聖書の中に神がくださる永遠の命を得る手がかりがあるとして、それを研究していました。また善行にも励もうとしていたのです。しかし指導者たちは、その旧約聖書をもってイエス、安息日に人を38年間癒されたイエス、また父神と同じだと言っているイエスを死刑にすべきだ、神を冒涜していると、旧約聖書のある箇所から判断し、イエスを退けよう、殺そうと狙ったのです。しかしイエスが言うには、今日の箇所の4つ目の証拠、 あなた方が大切にしている旧約聖書、それを書いたモーセは、実は私について書いているのですよと言われたのです。つまり、あなたたちは、モーセを、旧約聖書を頼りにしているが、あなたたちは指導者であるあなたたちは、モーセを実は信じていないのだ。モーセを信じているならば、私イエスを信じたり、私の言うことを信じるはずですと言われたのです。このようにイエスは、ご自分が救い主と信じない指導者たち、そのようなユダヤ人たちに、私は自分自身で私を救い主と証ししない、しかし私を証しするものは四つあるとして、それを示されました。その四つの証拠をもって、私を救い主として信じるように求められたのです。おさらいしてみますと、四つの証拠というのは、一つ目に洗礼者ヨハネの証、二つ目にイエスの奇跡、たくさんあります。三つ目に父なる神です。四つ目に旧約聖書なのであります。このユダヤ人たちは、イエスが示した四つの証拠を出されても、命をいただくためにイエスのところに来ようとはしなかったのです。イエスを救い主と信じ、命を得なかったのでした。指導者にとって、イエスを救い主と信じる妨げになったのは、イエスが神ヤハウェと同じであると言われたことでありました。また後に出てくる5000人の給食の奇跡を経験した群衆にとって、イエスが救い主として信じなかった妨げとなったのは、イエスがガリラヤのナザレの出身であること、またイエスが与える永遠の命よりも、イエスが与えるただのパンをもっと求めていた、こっちの方が欲しかったからです。ユダヤ人の多くは、イエスが救い主と示す四つの証拠があっても、自分で自分の好みの証拠を持ってきて、イエスが救い主かどうかを決めていたのです。イエスを認めず受け入れませんでした。この福音書は、エルサレム神殿がローマによって崩壊された西暦70年後、その後、70年から80年頃書かれたとも言われています。その時ユダヤ人の多くがローマにより殺され、残った人たちは離散していったのです。ヨハネはこの福音書を異邦人向けに書きました。ユダヤ人たちは、イエスが言われた四つの証拠を知りとけ、自分が証拠とするものを持ってイエスを知りとけてしまった。しかしあなた方異邦人は、イエスが示された四つの証拠を持ってイエスと救い主と信じ、命を得てくださいという願いが込められているのだと思います。ヨハネがこの福音書を書いたとき、イエスはもう十字架にかかられ、死に葬られ、三日目によみがえり、天に帰っておられ、もう人の目には公に見えるようにはなりませんでした。しかし読者はこの福音書を通して、このイエスが救い主であることを信じ、ある者は命を得たのです。私たちはイエスが救い主かどうかを自分の好む判断、材料を持って判断してしまいます。そして自分の出す証拠を持って、イエスは私の救い主ではないと認めず受け入れないのです。 今の時代にも私たちはそれぞれ考え、思いがあります。今日の箇所でイエスは31節で、もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実でないと言われ、4つの証拠を挙げたのでした。そして真理類を指導者に言われたのでした。4つの証拠をそれぞれちょっと具体的に見ていきますと、1つ目の洗礼者ヨハネの証しですが、ヨハネは劇にもなるほどの人物で洗礼運動を起こしました。しかしイエスの登場とともに衰えてゆき、最後はヘロデ王の妻の計らいにより首をはねられてしまったのです。ヨハネは多くの弟子がいたそうで、イエスの十二使徒の中でもそこからイエスの使徒になった者がいるほどです。また二つ目の証拠のイエスの奇跡です。今日の前の箇所五章の初めで、38年間も横たわっている人が癒されたり、今日の箇所の後には5000人にパンが支給された奇跡が書かれてあります。パンの奇跡というのは福音書すべてに記されているほどの出来事となったのです。また三つ目の証拠の父ですけども、父なる神は天からイエスに声をかけられ、その目撃者がいたと福音書には書いてあります。天からの声というと旧約時代にもあったようで、神は出エジプトの時の民に向かって声をかけられたそうですが、民はその神の声が怖かったので、代わりにモーセとアロンが聞き取ってほしいと願い出たことだったそうです。最後の4つ目の証拠として旧約聖書があります。私たちは聖書として今それを前半部分として読むこともできます。旧約聖書というのは聖書よりもかなり厚い書となっています。しかしそこにはイエスを予言する、ヘザヤ書とか苦難のしもべとか、そういう予言する箇所がいくつか記されているのです。旧約聖書は時代とともに消滅しなくて現在まで残されてきております。一世紀当時ユダヤ人は自分が持ってくる、自分が欲する証拠、救い主の理想像を持ってイエスを知り解けてしまいました。今の私たちも自分の考え、価値観があります。それを持って自分の欲する証拠を出して、このイエスが救い主かどうかを見てしまう傾向があるのです。私たちは皆何かを求めて生きております。自分の願い、目的に沿うものを願ってしまいます。しかしこれらは心を真に満たしてくれるものとは限らないのです。12月から教会はクリスマスの時期になりました。アドベントの時期を過ごし、その日に備えているのです。クリスマスの日に迎えています。クリスマスというと娯楽とかプレゼントなどがに焦点が置かれ、楽しめばいいという雰囲気もなくはありません。プレゼントをいただいたり、教会では歌を歌ったりケーキを食べるという雰囲気も、あるのです。しかしそういう雰囲気がないとクリスマスでないともしてしまう人もいるかもしれません。私が小さい頃、親から両親からクリスマスの日に自分の欲しいプレゼントが来ないかな、来ないかなと願っていました。欲しい プレゼントがないと、まあ、悲しみました。小さい頃私はクリスマスというのは自分のリソートを持って、そういう日が年に一回やってくる嬉しい人をしていました。一世紀当時ユダヤ人は救い主というとローマから解放してくれる王様をもイメージしていた人が多かったのですが、イエスが出てくるとそれは違う。自分たちの出す証拠を持ってあれは救い主ではないと退けてしまったのです。私たちもいろいろな自分の基準証拠を持ってそれを出してきてイエスがメシアか救い主かどうかを判断してしまうのです。今日の箇所でイエスは四つの証拠を持ってご自分が父から遣わされた救い主であると示して言われています。私たちは信仰を持ってそれをそのまま証拠を受け取ることができます。まあ、四つの証拠といっても、まあ、すぐ私たちは忘れてしまうかもしれません。しかし今日の修法に書いてありますように、イエスの奇跡そのものが、イエスが救い主である証拠なのだとシンプルに受け取ることもできるのです。修法に挙げた聖句は、36節であります。こうお読みします。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが、父が私をお使わせになったことを証していると、まあ、ここにあるのです。今日冒頭に申しましたように、ヨハネの福音書の目的、まあ、最後の方にはありましたが、この福音書にはもっと書ききれない多くの奇跡がある。しかしこれら奇跡を書いたのはイエスが神の子メシアであると信じ命を受けるためであると目的をヨハネは著者は書いていたのです。イエスの行った奇跡というのはイエスが天から遣わされた救い主であることを示す証拠なのです。しかし、ユダヤ人たちは、イエスが行った奇跡を、自分の出す証拠を持って判断しました。最初に出てきた五章の初めにある、38年間横たわっていた人をイエスは言い当たりましたが、その奇跡を見て指導者は何と言ったかというと、例えば、安息日にそのようなことをしてはならないと、まあ、言ったのです。奇跡を見てもあれは違うと言ったのです。で、この後に出てくる5000人の給食を経験した人はパンの奇跡を経験してイエスが救い主かと判断したかというと、まあ、イエスから指摘されていますが、あなたたちが私を探しているのはパンを求めているからだと言われたのです。5000人の給食の奇跡を経験した群衆は、奇跡を味わいましたけれども、それをもって救い主として信じるのではなく、パンそのものを求めたのです。このように、私たちはイエスの奇跡を聖書を通して読むことができますが、それを自分勝手に都合よく判断してしまうのです。しかし、今日教えていることは、奇跡というのは、イエスが天から遣わされた救い主であることを示す一つの大きな証拠なのです。今、アドベントの時期を迎え、イエス誕生の日をお迎えする備えの期間となっています。罪深く、自分中心に考えてしまいがちな私たちですが、今日示されていることを受け取り、この時期を過ごしていきたいものです。お祈りします。天の父なる神様、教会はアドベントの時期を過ごし、 イエス、御降誕の時期を迎えようとしています。その日に向けて、御心に沿って備え、迎えることができますよう、自分中心にイエスの奇跡を捉えてしまう私たち、また弱さ、罪を持つ私たちを助け、導いてください。イエスの十字架への信仰により、私たちのすべての罪が許され、義、神との関係が与えられることを覚えます。しかし私たちは弱いもので、いろいろなものに振り回され、弱さ、罪を多く持っています。どうか君のいろいろな力から解放し、聖霊によって助け、私たちが神を主とする礼拝者と歩み、神の意図された自分人生を歩むものとなれますよう、助け、教え、導いていってください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良いもの、治療法などを与えてください。今特に入院されている方や、病、ここにある方、悩みのある方々によって治療法、回復をお与えください。いろいろな面での負担、心、体の重荷を減らしてください。この言い尽くせぬ祈りを、救い主、イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。